皆さんこんにちは。新刊ラジオ第25回6月19日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。いや皆さん、さっきのですね、というかまあ昨日になるんですかね、日本対クロアチア戦見ましたでしょうか。先に言っておきますけど、本日の新刊ラジオこのフリートーク部分でですね、日本対クロアチア戦とブラジル対オーストラリア戦の結果を言ってしまうことになりますので、まだ見てないっていう人はですね、見てから聞いた方がいいと思います。ということで行かせていただきます。日本対クロアチア戦、結果はですね、スコアレスドロー、0対0でした。この試合もですね、前半はすごいいい試合できてましたしね、後半の最後ですね、クロアチアの選手も疲れてこう動けてませんでしたからね、十分に勝てるチャンスがあったと思うんですけれども、残念でした。まあ、後半のね、柳沢のシュートが決まってればっていうところだったんですけどね。あとはですね、やっぱり、今回もですね、ゴールキーパーの川口がですね、今回も神がかったセーブを連発してましたんでね、これはすごいなんかこう期待してたんですけども、ねえ、あとちょっとだった。あとはですね、中村選手ちょっと動きは良くなかったんですけども、でも朝ニュースを見たらですね、風邪をひいてたらしくですね、今度のですねブラジル戦には体調を直してぜひ挑んでもらいたいと思います。そしてですね、日本にも関係がないとは言えないこのブラジル対オーストラリア戦、こちらはですね2対0でブラジルが勝ちました。これでですね、ブラジルは決勝トーナメント進出決定なんですが、これでね、次の日本戦に力を抜いてきてくれると嬉しいんですけどね。いや、それはそれでね、まああんまり息しないんですけども、すごい複雑な心境です。じゃあさてですね、皆さん、これ新刊ラジオ聞いてる皆さんがすごい気になるのがですね、日本がどうすれば決勝トーナメントに行けるのか、こちらになると思うんですが、こちら整理しておきましょう。まず最低条件はオーストラリアがクロアチアに負ける、もしくは引き分けることです。さらに日本がブラジルに2点差以上で勝つこと、とりあえずこの2つが絶対に必要です。なんていうかですね、もはやこう日本が頑張っただけでは決勝トーナメントに行けないという、クロアチアにも頑張ってもらわなきゃいけない。クロアチアを応援しつつ日本の大勝利を祈りましょう。というかですね、もっと詳しい話をしますとですね、このクロアチア対オーストラリア戦次第でですね、状況がかなり複雑に変わります。まずオーストラリアとクロアチアが0対0で引き分けた場合は、日本はですねブラジルから3点以上を取って2点差以上で勝たなければいけません。まあ要するにですね、2対0じゃダメなんです。3対1とかですね、4対2とかね、そういうところで勝たなきゃいけない。またオーストラリアとクロアチアが1対1とか2対2で引き分けるとですね、今度はですね総得点の関係でこうオーストラリアが取った点数プラス3点が必要になります。つまり日本は状況に応じて4対2とか5対3で勝たなければいけません。もうなんか最後の方はですね5対3とかもう野球の点数みたいになってきましたね。次にですね、クロアチアがオーストラリアに勝った場合、この場合はですね、1対0で勝った場合は、日本はブラジルに2対0で勝てば OK です。まあそれ以外の時はクロアチアの勝った点数プラス1点以上取っての2点差で勝利することが条件です。つまりクロアチアが2対1で勝った場合、日本は3対1でブラジルに勝てばいいと。でクロアチアが3対2で勝った場合、日本は4対2でブラジルに勝てばいいって、だからハードル高えっつの野球か。つまりですね、日本の決勝トーナメント進出の最低条件はブラジル戦2対0での勝利。まあこれでもまだ厳しいのでですね、3対1が欲しいので、まあいけるもんだったらもう3対0、4対0、6対0と言ってほしいんですけども、やっぱりクロアチア次第です。またですね、こういう難しいことはですね、ニュースをつければテレビの解説者がもういろんなチャンネルで言ってくれると思いますので、とにかく、日本が2点差以上で勝てるように応援していきましょう。またクロアチアの応援も忘れずに。と言ってもですね、クロアチアをちょっと応援すぎるとですね、ちょっと点数取りすぎちゃうと困るのでですね、適度にお願いします。まあ、正直な話ですね、次は優勝候補のナンバーワンブラジルが相手ですので、ちょっと勝つことすら難しいって感じなんですが、最近日本はですねブラジルとはいい試合してますし、ブラジルの唯一の弱点は守備ですから、勝つならば2点差はありえます。さらにゴールキーパーの川口はなんとブラジル戦との相性がいい選手です。オリンピックではブラジル攻撃陣の30本近いシュートを全部止めてます。もうなんていうかですね、もう僕らにできることはあと応援するだけなので、もう気合を込めて日本代表を応援していきましょう。選手の魂のこもったような活躍に期待していきたいと思います。もう最後はですね、もう精神論です。止めてくれ川口、決めてくれフォワード、そんな感じですね。はい、ということで新刊ラジオの本編書籍紹介に参ります。今回はですね、またまたネタから入りますのでですね、意味わかんねえとかいう苦情はちょっと勘弁してください。ではお聞きください。今回は皆さんどんな本に出会えるのでしょうか。
ちょっと鈴木くん、今日の書類見せてもらったんだけど、あれ何？
計算間違えてるし、だいたいね、見てる範囲が浅いんだよ。この前入った新入社員はみんなそう。もうそもそもね、スーツの着方からね、言葉の使い方が何までなってない。もうね、いつまでもね、大学生の気分でいるんじゃないよ。もうね、君社会人なんだよ。わかってる？給料取ってるんだよ。このままじゃね、給料泥棒って言われても。説教する社員。
ああ、佐藤君。今日の仕事はまだ残ってるのかい？
はい。今日はあとサッカー市場の調査をして帰ります。そうか。無理しないように頑張ってくれよ。いえ、大丈夫です。明日にはこの仕事は終わると思います。そうか、ありがとう。いえ、お疲れ様です。
熱狂する社員。
サッカー日本代表始まったー！うわ、仕事照りつかねー！うわ、おが終電やべー！お、仕事終わったら絶対帰るからな、俺！
おい、残りあとちょっとだからな、頑張れ、おい！
絶叫する社員。
ああ、加藤君、今日の仕事は何かな？
はい、今日はこの後中国へ行って企業の中国進出の拠点について調査してきます。
あ、なるほど。あ、じゃあ明日は？
はい、明日は、アメリカの IBM 本社へ行きます。
そうか。あ、じゃあ明後日は空いてるかい？
あ、いえ、明後日はその韓国へキムチをつけに。
越境する社員。では本日紹介する本は1から4の中でどれでしょうか。1、説教する社員。2、熱狂する社員。3、絶叫する社員。4、越境する社員。
はい、最後まで聞いてくれてありがとうございました。ですね、間違ってもですね、1、3、4なわけがねえと。はい、というわけで本日紹介するのは、熱狂する社員という本です。ね、絶叫する社員とかいう本を紹介してもしょうがないですからね。この熱狂する社員、この本では、先ほどのようにですね、モチベーションの高い社員を作るための本です。間違ってもですね、キムチの付け方の本ではありません。先に、書籍情報を参りましょう。熱狂する社員。デビッド・シロタ、ルイス・エイ・ミス・キンド。マイケル・アーヴィン・メルツァー著、スカイライト・コンサルティング役、英字出版より定価1995円で発売中です。本のタイトルになっています、熱狂する社員、これはつまりですね、情熱を持って仕事をし、モテる能力の全てを発揮している社員のことです。この本では、無気力無関心な社員を情熱あふれる社員に変える方法を紹介しています。まあ、どちらかというとですね、管理職や部下を持つ人への本だと思います。ですが、ビジネスシーンに限らず、学生のサークルや部活動などでも使える技術だと僕は思いますね。ではでは、ちょっとだけ本の内容をご紹介しましょう。これ多分ですね、みんなが気になっていることだと思います。仕事に対してやる気のない人にやる気を出させるにはどうすればよいのでしょうか。ね、気になるでしょこれ。というわけでですね、この本ではやる気を出させるための3要素として、公平感、達成感、連帯感というものを挙げています。これはもうですね、字のごとしです。公平感とはですね、同じレベルの人を同じように扱うこと、まあ、つまり公平であること。2番目の達成感とは、その人が成果を出した時に満足するようにしてあげること。まあ、簡単なところではですね、きちんと褒めてあげるとか、正当な評価報酬を出してあげることでしょうね。3つ目の連帯感とは、職場の仲間同士のコミュニケーションを円滑にして仲間意識を高めてあげることです。はい、というわけで、やる気を出させる3要素でした。公平感、達成感、連帯感、この3つです。まあですね、一番この本の大事なところは、いかにしてその社員のモチベーションを上げるかとか、こういうとこですね。このモチベーションっていうのがですね、意外とこう低い人が多いと思います。この世の中ですね、やっぱりこう無関心とか無気力というかですね、まあ本人はそう思ってないんでしょうけども、こう人から見たら、ちょっとあいつやる気ないんじゃないかと。そんな社員全員が熱狂する社員になるというのは非常に重要なことだと思います。病は気からの逆と同じでですね、そうやる気がある人がたくさん集まってると絶対にいいものができると思うので、やっぱ管理職や部下を持つ人はですね、ぜひこういった本を読んでみてですね、自分の部下のやる気を上げてあげて、で会社を良くしていきましょうと。まあですね、今僕が言ったその公平感、達成感、連帯感という3要素はですね、この本の理念的な部分なので、こう具体的な技術とか具体的なノウハウ、またこういう制度を導入した方がいいというアドバイスは本の方に載ってますので、こちらの方をぜひ読んでみてください。
もしあなたがですね、今こう管理職にいまして、あいつなんかこうやる気あんのかなとか、頑張るのは認めんだけどいまいちなんだよなと思っている方がいたら、ぜひ読んだ方がいいと思います。
熱狂する社員、デビッド・シロタ、ルイス・エイミス・キンド、マイケル・アーウィン・メルツァー著、スカイライト・コンサルティング役、英字出版より1995円で発売中です。
ということで、今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回のネタはどうだったでしょうか。ネタかよみたいな本の紹介ですね。本の方はいかがでしたでしょうか。次回ですね、次回新刊ラジオは6月21日水曜日の更新となります。次回はですね、今までと違ってちょっとですね、テンションを抑えめにいくかもしれません。それはなぜかと言いますと、ある本の紹介をするからです。その本はどんな本かと言いますと、この前のですね、5月30日に日本の偉大な映画監督が、お亡くなりになりました。その人の本の紹介です。映画に詳しい方はもうですね、すごいショックを受けてるんじゃないでしょうか。というわけで皆さん、次回新刊ラジオですね、お楽しみにとはちょっと不謹慎で言いづらいんですけれども、期待してお待ちください。というわけで、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。